旧約聖書1288ページになります。愛歌2章17節から19節。主は計画したことを実現し、約束したことを果たされる方。昔命じて置かれたところのゆえにあなたを破壊し容赦されなかった。敵はそのあなたを見て喜び、あなたを苦しめる者らは角を上げる。乙女シオンの城壁を、主に向かって心から叫べ。昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ。たて宵の初めに、世は徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ。両手を上げて命乞いをせよ、あなたの幼子らのために。彼らはどの街角でも上に衰えてゆく。宣教、十字架から流れる涙の祈りと題しまして、末森牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
失礼いたしました。今賛美をしながらリードしている気分になってですね、十字架からって言っちゃったんです今。多分まなみさんにだけ、まきちゃんにも聞かれたかもしれない。言った後リードしてるんじゃなかったとですね、今思いまして大変邪魔をしました。失礼いたしました。今朝も主に招かれたことを感謝しまして、両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶をしたいと思います。祝福します。祝福します。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します。子供たちも祝福します。ハレルヤ、感謝します。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、今朝も私たち一人一人をあなたの聖霊の御翼に乗せてくださり、この礼拝に安息日を私たちに与え、また礼拝を捧げる教会を与え、共に捧げる兄弟姉妹を与えてくださり、このようにして今日あなたの御前に集まることが許されました。この幸いを心から感謝いたします。今日ここに来ることができない兄弟姉妹の上にも、病の中にいる者たちの上にも、またライブ配信を通してその場で礼拝を捧げる者たちの上にも、等しく主のこの礼拝の恵み、安息日の恵みを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。これから捧げられる礼拝が、また聞く御言葉を私たちが熱心に聞くことができますように、聖霊様どうぞ私たちの心を低くしてください。幼子のように、また弱き貧しき者として、主あなたの御前に全身全霊を捧げ、あなたの御言葉の命に預かるこの朝となりますように、新しい一週間それぞれの場所に出かけていくお一人お一人が、今日御言葉によって信仰を与えられ、御言葉によってイエス・キリストと出会い、御言葉によってこの素晴らしい福音の恵みの中で使わされていくこの朝となりますように、どうぞ一人お一人をあなたが顧みてくださり、豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。また今日も世界中で礼拝を捧げている宣教師先生方の上に、子どもたちの上に、また兄弟姉妹たちの上に、等しく豊かな祝福と恵み、主の守りがありますようにお祈りいたします。貧しき者がこの朝も御言葉を取り継ぎますので、主を助けてください。聖霊様助けてくださり、どうぞ口を思いを血潮によって清めてくださり、十分に主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように、このどうぞしもべを退けてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝と賛美をもって、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。現在蒼天祈祷会ではバプテスト連盟の聖書日課に従って、サムエル記の御言葉を日ごとに読んでおります。 今朝購読したサムエル記上7章の箇所ですけれども、旧約聖書の437ページ、旧約聖書437ページ、サムエル記上7章2節のところから購読していただきましたが、これは昨日の聖書日課の箇所でした。敵対するペリシテ人に奪われました神の箱もイスラエルの人たちのもとに戻り、そして20年の月日が経過していた、このことが2節に記されています。神の箱、主の臨在を表すこの神の箱は戻ってきましたけれども、それでもイスラエルの人たちは依然としてペリシテ人の支配下にあり、イスラエルの人々はその苦しみに耐えかね、この二節に記されております通り、こぞって主を慕い求めていた、このように書かれています。そこで預言者であり、またイスラエルの最後の志士であり、指導者であるこのサムエルは、彼らに三節このように言いました。あなたたちが心を尽くして主に立ち返るというなら、あなたたちの中から異教の神々やアシュトレトを取り除き、心を正しく主に向け、ただ主にのみ使えなさい。そうすれば主はあなたたちをペリシテ人の手から救い出してくださる。このようにサムエルはイスラエルの民に言いました。つまり主を慕い求めるイスラエルの人たちに、あなたたちの中にある異教の神々、アシュトレと偶像の神を取り除いて、まっすぐに誠の神様に目を向けなさい。心をまっすぐに唯一の神であるお方に、主に心を向け、ただ主だけに使いなさい。このように指導しました。今日教会学校に参加された皆様は実会を学ばれたことと思いますが、実会の最初第一回は、あなたには私を置いて他の神があってはならない、このご命令でありました。この通り神様にサムエルはしっかり神以外のこと、神以外のことを神としている、その生活をしっかりと正し、主にのみ心を向けなさい。すべての偶像を取り去りなさい。まず取り去って、そしてまず主を第一にして主に仕えなさい。このように命令を与えました。そして五節六節では、イスラエルを全員ミツパに集めます。あなたたちのために主に祈ろう。そのようにサムエルが言いました。この命令を受けたイスラエルの人々は六節、人々はミツパに集まると、水を汲み上げて主の御前に注ぎ、その日は断食し、そのところで私たちは主に罪を犯しました。このようにイスラエルの人たちは悔い改めの告白をし、そして神様に祈りました。今日の聖書箇所で開きましたエレミア哀歌ですね。哀歌の2章の19節、哀歌の2章の19節、1288ページ、哀歌の2章の19節、このように記されています。たて宵の初めに、夜を徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て、水のようにあなたの心を注ぎなしなさい。サムエルもまた、今日イスラエルの民が心を固くなにするのではなく、主を慕い求めるイスラエルの民に対して水のように心を固くせずに、水のように神様にあなたの心を注ぎ出しなさい。今日エレミア哀歌がこのように言いました通り、水のように主の御前に出てあなたの心を注ぎ出すように、そして悔い改めるように、このように人々に切実なるこの祈りを、このサムエルは今日この時ミツパで集めました。私たち玉川教会は明日から10月26日、また27日に行う 秋の特別聖書講演会特伝に向けて40日連続この聖別祈祷会を捧げます。先日のリバイバル祈祷会の中で奨励をされた姉妹が明後日から月曜日から40日が始まります。嬉しいかな悲しいかなとですね、まあ、正直な告白をしてくださってみんながどっとですね、笑い転げました。みんな同じような思いをですね、霊においては本当に喜び、しかし肉においては悲しいかなですね。朝に夕に教会に来る、そのようなですね、犠牲が捧げられるこの40日間。昨日、女性会の集まりで、恵泉バプテスト教会に行ってきました。今年の特伝の講師は、恵泉バプテスト教会の福永先生をお迎えします。で昨日ちょうどですね、牧師室で、明日の、つまり今日のおメッセージを福永先生が準備していましたから、先生、明日の準備ですかと言ってですね、そして、でも、恵泉教会には、もう本当に達筆でですね、猛暑で、このタイトルがですね、今日の日曜日の礼拝のタイトルがもう、立派にこう飾られて、看板におられまして、私はまだ、タイトルは決まっておりませんでしたから、この福永先生、でも先生もうタイトル決まってていいですねって言いましたら、恵泉教会は 2,3 ヶ月前にタイトルも決め聖書箇所も決めるというんで、無理だなとですね、まあそんな風に思いながら、そうなんですか、でも当然ですけれども変えたくなるんですよね。当然ですね、先生が祈りながら導かれる中ではタイトルとは全く違うこのメッセージがされる時がありますという、まあですね、本当にベテランの先生のとお話ししながら、また励ましを受けながら、この時間を過ごす中で、先生が今度の特伝、本当に自分は足りないものなので、引き受けて、なんで引き受けてしまったのかなと、今も後悔してますとですね、でも神様がそこにもご計画を持っておられることを信じますと、まあ、そのように先生がおっしゃってくださり、ご準備くださっております。ですから、先生、明日から、明後日から40日の祈りが始まりますので、本当に一生懸命みんなで祈って先生をお迎えしたいと思いますと、そのように先生にお伝えしましたら、それが一番ですね、教会の本当にそれが一番の祝福ですね、と、まあ、そのようにおっしゃっておられました。本当に特伝で御言葉を語るという思い、任務を引き受けてくださるこの福永先生の働きの上に、明日からの祈り会の中においても特別に覚えてお祈りしたいと思います。今朝読みましたこのミツパの聖会のように、サムエルがイスラエルの民を集めたように、私たちが水を汲み上げて主の御前に心を注ぎ出して祈る時として、主に立ち返って真実な悔い改めを捧げる時として、主だけに心を向けなさい、他のものに翻弄されるのではなく、まことの神主だけに心を向けていきなさい、主に信頼し主に立ち返り、そして主だけに仕えていきなさい、この時として主がこの40日の祈り会を豊かに祝福してくださり、聖霊の恵みを持って私たちの貧しき日ごとの祈りを導いてくださることを信じます。そして特伝において多くの魂の救いとリバイバルを見せてくださることを心から信じ、主に期待いたします。このメッセージを準備しながら、玉川教会でこの40日連続祈祷会が始まった時のことを思い起こしておりました。2018年に私は乳がんを患いました。このことを福岡の武田博先生にお伝えしましたところ、すぐに準備をして、そして玉川教会にお越しくださいました。武田博先生、そして野口和子先生伴って来てくださいました。そしてその時ちょうどインドネシアから野口先生ご夫妻も帰国をしておられる時であり、また当時レイさんは新学生として福岡新生協会で研修を受けておりましたけれども、半年だったでしょうか、予定していましたけれども、緊急事態ということで急遽その研修を早く切り上げて戻ってきて くださいました。で、その日のですね、先生、武田博先生、そして皆さんが集められて、水曜祈祷会には40人以上の人たちが集まりました。今、私たちは日ごとに100名礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、10組の宣教師派遣、この幻を抱いて祈ってますけれども、まさにその祈祷会は40人を超える祈祷会でした。こういうふうに主は成就されるんだな。本当に40人の祈祷会ってすごいんですよ。もうすっごい力がですね、本当に一つとなって祈る教会のもう霊的力がわーっとですね、本当に燃やされて、そのように祈った祈祷会に本当に感動を覚えました。そしてそれはまさにこのミツパのように預言者であり、また獅子であるサムエルがイスラエルの民の祈りを集め、祈りを立て直し、先頭に立って取りなしたように、その時武田博先生が教会の祈りを集めてくださり、皆さん集まって牧師の癒しのために祈りましょう。必ず癒され、教会はリバイバルしていきます。ですから集まって教会で一緒に祈りましょう。このことゆえに水曜日の祈祷会、そのようにして皆さんの本当に文字通り牧師の癒しのために涙の祈りが捧げられました。そしてそれから40日連続聖別祈祷会を行って、牧師の癒しのために、教会の勝利のために祈ってください。そのようにして武田博先生が40日を導いてくださり、その日から玉川教会の40日が始まりました。それから教会は特伝、そして聖会、戦いがある度ごとに40日あるいは20日徹夜祈祷会、そのようにして人間的にはとても解決することができない出来事、そして人間的には悪しきと思えること、その出来事を通して、しかし主は教会の祈りを立て直してくださり、そしてそのようにして教会に祈りが起こっていきました。これが40日の始まりでした。その後いらっしゃった清香姉妹が、ここでも40日やってるんですか。新生教会からいろいろと渡ってですね、いろいろ遠ざけながらですね、ここにいらっしゃった清香姉妹が、ここでも40日同じじゃないってですね。まあ、これ新生教会は本当40日、20日、毎晩の祈り、徹夜。もうこういうことをして、新生教会が戦ってきた、その中で生まれ育った清香さんが、ここにお戻りになって、そしてその祈りの中にあって、玉川教会がですね、本当に祈りの恵みを一回一回、私たちがそれぞれに受け取って、今日まで歩んできました。先ほど開きました愛歌2章の17節から19節を先ほど久保羊に読んでいただきました。もう一度読ませていただきます。愛歌2章の17節から19節1288ページ。主は計画したことを実現し、約束したことを果たされる方。昔命じておかれたところのゆえに、あなたを破壊し容赦されなかった。敵はそのあなたを見て喜び、あなたを苦しめる者らは角を上げる。乙女シオンの城壁よ、主に向かって心から叫べ。昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ。立て、宵の初めに夜を徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ。両手を上げて命乞いをせよ、あなたの幼子らのために。彼らはどの街角でも上に衰えていく。この御言葉はバビロン捕囚というイスラエルの民にとっては悪しきこと、神様の裁きゆえにバビロンに捕囚として連れて行かれてしまう、そのような現実の中にあってエレミアを通して語られた主の御言葉でした。バビロン捕囚は誠に神様からの神様、誠の神様から離れたイスラエルの人々への神様の許された、 神様が許された裁きでありました。しかしそれは現実は痛い痛い裁き現実でありました。神様は聖であり、また愛であるお方ですから、罪を罪のまま放っておかれることはありません。罪の払う報酬は死だと、そのように御言葉に記されています。罪を犯したままで、神様に反抗したままで、神様から背いている、そのような状況の中で、私たちには本当の平安はありません。どんなに外側のことがうまくいっていたとしても、神様が私たちを作ってくださり、私たちに命の息を与えてくださり、私たちを霊的存在として、霊なる神様と一つにされていける、こういうものとして、神様の栄光のために作られた私たちすべての人は、神様から離れて生きている。その時、私たちに起こってくることは、罪の許しを受けないまま、この世での人生を歩んでいるとき、私たちにあるのは不安、恐れ、苛立ち、憤り、焦り、そのような中で一向に平安を得ることができない。希望を持つことができない。うまくいっているときにはいいけれども、人間関係において、あるいは病が起こる、様々な問題が起こってくる、愛する者たちの別れがある、そのような状況の中において問題が起こるとき、私たちは不安と恐れと焦りと憤りと、その現実に落胆し、失望し、人によってはもう生きていくことができない、死を選ぶほかない、そのような現実、が私たちの人生に起こる出来事であります。イスラエルの人たちにとってバビロン捕囚はまさにそのような人生に起こった苦しみでありました。神様から離れたがゆえに、あらゆる守り、あらゆる神様の保護、あらゆる神様から与えられていた祝福恵みが奪われてしまう。けれども、今、2章の18節を見ました通り、バビロン捕囚の神様の目的は、イスラエルの人たちが真の神様に立ち返ること。そして、救いに預かっていくこと。これがバビロン捕囚の目的でした。神様は、裁くため、滅ぼすために、イスラエルの民にこのような裁きを許されたのではなく、それはイスラエルの民が心の底からそれこそ水のように心を注ぎ出して主を求めるようになるために必死に主を助けてください、主を憐れんでください、主に助けを求め、主こそが救い主であり、主が助けてくださるお方であり、主が唯一私を救ってください、人生を祝し導き守り助けてくださるこのお方であること、今日ですね、このサムエル記上の7章の12節の御言葉で、サムエルは石を取ってミツパとシェンの間に置き、今まで主は我々を助けてくださったと言って、それをエベンエゼル、助けの石と名付けた。このようにサムエルが告白しましたように、イスラエルの民が今まで主が助けてくださって、主の力強い御手、わしの翼に乗せてエジプトから救い出してくださって、そして私たちをイスラエルの民、自分たちを神様が宝の民としてくださって、申命記の7章でしょうか、記されております通り、神様はこのイスラエルの民を宝の民とされた。でもイスラエルの民を宝の民とされたのは、イスラエルの民が豊かであったからではない、イスラエルの民に能力があったからではない。いや、むしろ、イスラエルの民は貧しくて、貧弱で、どの民よりも弱かった。でも、ただ主の愛のゆえに、神様はこのイスラエルの民を約束の民とし、選びの民とし、宝の民とされた。この時、エレミアを通して主が語られたこの御言葉において、この主に立ち返るように、 この主に向かって乙女シオンの城壁よ、主に向かって心から叫びなさい。昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流して祈りなさい。エレミアの29章11節、エレミア書29章の11節、1230ページ、エレミア書29章の11節から14節を読ませていただきます。エレミア書29章11節から14節、1230ページ、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。バビロン捕囚の目的はイスラエルの民がこの主に立ち返り、私をその時来て私の名を呼ぶならあなたは私と出会うであろう。これがバビロン捕囚の目的でありました。神様ははっきりとこの裁きの目的、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めています、その計画は平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。アメン。このように主はバビロンに移された人々に対して、これは痛い裁き、確かにイスラエルの人たちが神様から離れたゆえに起こった出来事であるけれども、神様の目的は平和の計画です。将来に希望を与えるための計画です。私たちはこの御言葉、多くの人たちが愛称聖句として掴んで持っていらっしゃると思います。私たちはまさに今それぞれの人生の旅路の中で、戦いの中で、それこそ今日敬老の祝福式を共に捧げました。最近特にですね、私の父がこの老いたる体の中にあって葛藤を覚えている、今年は特にこの葛藤を覚えている、この姿を目にします。年老いていく時において、今までのように生きられなくなった、今までのような情熱を持って働くことができなくなった、いろんなことが不具合が生じてきている。最近ですね、私は時々大和カルバリーチャペルの大川先生のメッセージを聞いて学ばせていただいてるんですけれども、先日先生のメッセージを聞き、先生が最後涙ながらにご自分の年老いたこと、そして本当に前のように今自分が戦えないこと、主を憐れんでくださいと、そのように涙ながらに祈っておられました。本当にどのような立場状況の中にあってであれ、そのようにですね、肉体において本当に弱さを覚えていくときに戦いがあります。そのようにただ年のことだけではなく、人生に起こるいろいろな問題、困難の中にあって、私たちは今日も主が立ててくださった計画は平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与える計画であると信じたいと願います。しかしそれが本当に私の信仰、皆さんの信仰、私の告白、戦いの中にあってこの告白となるためには、この後主がおっしゃいました、その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求める、主に近づいていく、この問題のただ中にあって、困難のただ中にあって主を求めるということを通して、私たち一人一人に主の恵みが注がれて、あ、本当にこの計画は災いじゃないんだ、本当にこれは必ず主が勝利してくださり栄光を表してくださるんだ、これは前半の部分だけでは私たちにはなかなか受け取ることができない、この約束なんであります。祈ってこの御言葉を持って主を求めて近づいたとき、主が私と出会うであろうと言ってくださる、計画のすべてを支配してくださる主と私が出会うことを通して、私たちに主は信仰を与えてくださり、そのような中にあっても立ち続け、信仰を告白し続ける 霊の力を与えてくださる。ですから今日ですね、エレミア哀歌においてもうエレミアが語っているように、これはバビロン捕囚の真っ只中です。災いの真っ只中です。先ほど言いました、主はそのバビロン捕囚を通してイスラエルの民に誠の救いを与えたい、本当の希望に立ち返ってほしい、主に心を注ぎ出してほしい、他のものではなくそれてしまった心をしっかり主に立ち返ってほしい、この思いを持って主が語られたことは、主に向かって心から叫んで祈り求めなさい、主に近づきなさい。バビロン捕囚は主の御手にあります。あらゆる災い困難も主が許された以外起こることはありません。しかしその目的は、乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫んで祈れ、昼も夜も川のように涙を流して祈れ、休むことなくその瞳から涙を流して主の御前に出て水のように心を注ぎ出して真実に祈れ、これは主のメッセージでありました。最近もある姉妹が、ある問題がですね、浮上したとき、ご家族の中にある困難が起こったとき、蒼天祈祷会に来る車の中で、祈るか、お前は祈るか、このように主に迫られたそうであります。祈るか、蒼天で祈るかですね。そのようにして主が御声を聞かれて、祈りますと言って蒼天に来られて、そしてそういう中にあって主が道を開いてくださり、主がその出来事においてもご支配くださっていること、そのことをご家族が体験しておられます。今日17節から19節までを読みました。主は計画したことを実現し、約束されたことを果たされます。昔命じておいたところの家にあなたを破壊し容赦されなかった、バビロンを通して痛い裁きを行われた。でもその真っ只中、裁きの真っ只中、罪のただ中にあっても、主は私たちに祈れ、ここが祈る時だ、ここで心を注ぎ出し、水のように心を注ぎ出して祈るとき、主に叫んで祈るとき、ここが主と出会うところ、ここが主に立ち返るところ、ここが一対一で主の恵みを味わうところ、だとイスラエルのために語り、そして今日、明日から40日始まる私たちにも主がこの御言葉を持って祈りを励ましてくださっていることを心から信じて感謝します。祈れ、川のように昼も夜も涙を流して祈れ、祈れ、祈れ、祈れ。たて宵の始めに両手して嘆きの声を上げるために祈れ、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出して祈れ、両手を上げて命乞いをして祈れ、あなたの幼子らのために祈れ、これが主のメッセージであります。今ミッショントリップを終えて、9月から学校に行く子どもたち一人一人がそれぞれの戦いの中にある、学校に行ける者もある、そこで戦っている子どももいる、学校に行った時の友達のとの関係で戦っている子どももいる、あるいは倒れている若者もいる、そういう中にあって私たちは玉川教会は蒼天祈祷会、特に9月からこの時期、子どもたちのためにそのような激戦に出ていく子どもたちが朝ごと教会の祈りを通して守られていくように、それぞれの戦いの場所で祈ることができるように、このようにこの9月からですね、またミッショントリップを終えてから祈りが捧げられております。まあ、そういう中でミッショントリップから帰ってきたこの大和くんですね、大和くんが信仰の友であるトモくんのこの祈りを受けて蒼天で祈るですね、このようにして今兄弟が本当にもう必死でですね、当然ですよね、朝もう5時前に起きて、それから学校に行ってるんですよ、今山ちゃんは。山ちゃんはですね、そういうふうにても必死でここに来て、もう祈っているけれども、サムエルのようにですね、主の御声を聞いて、必死でその目的は 友のために祈りたい、信仰の友のために友が戦うことができるように祈りたい、このようにして祈る祈りに大人たちもこれは祈らずにはおられない、中学1年生がそういうふうにして友のために必死で祈ろうとしているこの現実を見て、教会学校の先生たち祈らずにはおられませんね、祈りましょうと言って、今は朝ごとに特に子どもたちのために覚えて祈っています。今日ですね、各会のランチミーティングが開かれると思いますけれども、青年会、女性会、青年会、子羊会、祈ってください。信仰の友のために祈ってください。必ず祈ってください。お願いします。ミーティングではなく最後祈りを持って終わってください。それぞれの祈りを分かち合ってください。戦いにある友の、信仰の友たちのために祈って各会礼会を終わらせてください。ほら、お願いです。女性会も少年会も青年会も子羊会もみんな祈りを共有し祈ってください。そして今そこにいない兄弟姉妹のために、そこに来れていない子供たちのために、若者たちのために祈ってください。来ることができるように、もう一度帰ってくることができるように祈ってください。涙を流して祈ってください。それが今日のこのメッセージです。40日、主はいろんな私たちの困難をすべて知っておられます。罪から生じたすべても知っておられます。私たちが足りなくて失敗して、もう私においては失敗の連続です。でもそれでも主が語られることは、祈れ、そこで祈れ、そこで叫んで祈れ、昼も夜も涙を流して祈れ、その時主はその祈りに立ち上がってくださいます。素晴らしいリバイバルを起こしてくださると信じます。主に期待してこの40日ともに祈りに立ち上がりたいと願います。もう時間が超えましたが、なぜならこの祈りは、最後メッセージを終えますけれども、この祈りの中で今日までのリバイバル、世界宣教は成し遂げられてきました。昨日この女性会に参加し、ミッショントリップの素晴らしい玉川教会で行われた証をさせていただきました。しかしこれはインドネシアに使わされていったバプテスト連盟から使わされていった宣教師先生方、先生方、その先生方の宣教のバトンが今日までつながれてきたからこそ、今玉川教会が子どもたちを送り出してミッショントリップができるんです。だから祈りをやめてはいけない。信仰継承のために、世界宣教のために、決して祈りをやめてはいけない、このことを皆さんにお伝えしました。その当時、浅見先生ですね、インドネシアの宣教に行かれた、ランプンの皆さんが行かれた、ランプンの地、農業において開拓して行かれた、この先生を送り出した時の婦人たち、送り出した時涙と祈りを持って送り出した婦人たちが涙を流して、よかった、今日言ってくれてよかった、もう一度これに立ち返らなければならないことが分かった、そしてこの集会が終わってから私たちのところに来て、玉川教会本当に嬉しいです、これぞ教会ですね、これが教会のなす技ですね、世界宣教、そして子どもたちのために、皆さんがミッショントリップを企画し、そして送り出したこと、大きな励ましです。もう一度ここに立ち返りたい、このようにある婦人が熱心な、この熱い涙を持ってヒューマン先生を送り出す時にも涙涙で送り出してくださった他教会ですけれども、この婦人が今回またこのミッショントリップを聞いて、これこそがしなければならないこと、しかしまた昨日のその報告会、この交わりの中で、この出来事がずっと今日まで、この愛家の祈り、涙の祈りを持って教会にこの宣教のバトンが継承され、世界宣教が継続されてきたこと、今私たちにおいてはたかだかといったらなんですけれども、20年、神様の恵みによって、憐れみによって野口修馬先生を主が使わせてくださり、 世界宣教リバイバルのこの幻を植え付けてくださり、そして20年涙の祈りを持って、そして20年後やっとミッショントリップに送り出す、この恵みが今日までつながれてきた。でもこれはその前に送り出した先生方、その前に涙を持って送り出した教会、涙を持って祈った信徒たち、送り出された宣教師、すべての祈りが積まれて、今日のこの愛家の祈りが積まれて、今玉川教会にこの恵みが注がれているんです。さらに言えば、野口雄馬先生がいつもお語りくださる神聖の民であった大見先生という、この先生が35歳で殉教された、インドネシアに来たいと願ってビザを取得するために断食の祈祷をして、けれどもビザの扉は開かれず、ご自身は天に召されていった。その時に捧げられた、流されたたくさんの生徒たち、先生方の涙の祈り、そして必ずインドネシア宣教を成就する、その思いを持って祈り続けてこられた先生方、先生方、先生方、生徒たち、生徒たち、教会、教会、その祈りのつながりの中で、私たちの今、玉川教会があり、バプテストにこの命が流れるために、玉川教会が何の憐れみかわからない、主が選んでくださって、そして今、ミッショントリップ、この素晴らしい恵みをバプテストの中に明かしすることができる。これは、言うまでもなく、私たちから始まったことではありません。長い長い歴史の中で、さらには、アメリカから宣教師が使わされてくる、最初の宣教師は海に沈んで、もうたくさんの命が捧げられて、涙が捧げられて、今日のこの世界宣教リバイバルが今玉川教会に恵みとして成就し、それを私たちが受け取って、受け取らせていただいていること、本当に心から主に感謝します。そしてこの恵みがどこから流れたか、どこから始まったか、これは言うまでもなく、父なる神様の涙から始まったんです。私たち罪人を何とかして救いたい、何とかして生かしたい、そのために御子を、独り子なるイエス様を私たちのもとに使わせてくださった。ヨハネによる福音書の3章の16節、ヨハネによる福音書3章の16節、御言葉を先ほど証しとして開かせていただきました。この御言葉の成就として、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためがある。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。父なる神様がよう愛され、罪人を愛され、罪人が救いに預かり立ち返って生きることができるようにと、父なる神様が涙を持ってイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださり、そしてイエス・キリスト、一人子なる救い主なるこのメシアであるイエス・キリストは十字架において父を、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないでしているんです、このようにして私たちのために、罪人のために、救いのために祈ってくださった、この祈りが聖霊を通して教会、教会に流れて、信徒たち、宣教師、牧師、伝わされた一人一人、召された者たちに聖霊によって溢れ流れていって、そして今日までこの宣教が導かれ、今玉川教会もの小さな一部分ですけれども、この神様の世界宣教の技、そして教会のリバイバル、このことに使いさせていただいているこのこと、本当に主に心から感謝します。それゆえに、いよいよ私たちは明日から始まるこの40日の期間、もう一度祈りを立て直したいと願います。主よ、どうぞ玉川教会に、あの日40名以上が集まって、癒しのために、リバイバルのために祈ったように、もう一度明日から始まるこの40日の祈り、乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流して 祈れ祈れ祈れ、この主の御声を聞くものでありたいと願います。そしてこの御声を聞いたなら涙を流して、どうぞ朝に夕に祈ることができますように、どうぞ愛する者たちの救いのために、癒しのために、どうぞ主をリバイバルを起こしてください。私たちの現実を憐れんでください。私の罪を憐れんでください。どうぞ主よ、この時私たちがリバイバルされる時となりますように、喜んで主よ、世界宣教リバイバル、このために私が立ち上がる、そのような恵みの時となりますように。このことをですね、今回このいろんな人たちがこのミッショントリップのことを聞いて、その方たちが何と言ったか、子供たちがいるんですね、教会に若者がいるんですね、いない、多くの教会がいない、子供がいない、若者たちがいない、大きな教会です、でも若者たちはいない、でも玉川教会に子供たちがいる、若者たちがいる、さらにはミッショントリップで若者たちが行っている、これはどういうことですか。励まされました、本当に今日励まされました。私たちも祈り続けたいと思います。そのように婦人方がおっしゃっておられました。そのような本当に今玉川教会に今恵みが湧いていること、このことをもう一度心からこれを受け取って、じゃあ私たちは何をするか、涙を流して祈るんです、祈り続けるんです。この祈りが、この素晴らしい恵みが流されていくように、十字架から始まった父なる神様の涙、イエス様の取りなしの涙が私たちに注がれて、今離れている者たち、この地の魂、全世界の作られた者たちがイエス様と出会うことができるように祈る、これは私たちの責任だと思います。恵みを受けた者しか答えることができない。しかし受けました、この恵みは当たり前の恵みではありません。どこの教会も欲しい恵み、喉から手が出るほど求めている恵み、どうかこの恵みがさらにバプテストの教会に流れていくことを願いますし、また教会が本当にこの世界宣教の恵みを受け取っていくことができるようにと、さらに祈りたいと、そのように願います。主にすべての栄光を返しし、今日語られた御言葉をもって、明日からのどうぞお祈りの日々、聖霊の助けに預かって祈っていくことができますように、祝福をご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、主を心から感謝します。明日からの40日の祈りを前に、また何より私たちがそれぞれの人生の困難の中に立たされているこの時に、あなたは御言葉をもって今日も祈りを励ましてください。父なる神様の涙、イエス様の十字架の取りなし、これに預かった本当に教会の祈りを捧げることを、また導いてくださったことを心から感謝します。どうぞ明日からの40日私たちの信仰を強めてください。聖霊様、朝に夕にこのところに来て祈りを捧げる信仰を与えてください。涙を流し、昼も夜も主を水のように心を注ぎ出し、主に真実な祈りを捧げるこの40日となりますように、玉川教会の祈りを集めてください。私たちの祈りを集めてください。祈りをもう一度立て直してくださり、主の御前に真実に、また悔い改めを持って祈る40日となりますように、この祈りをして、いよいよ玉川教会にリバイバル、多くの魂の救い、また世界宣教の成就、バプテスト連盟のリバイバル、このことがいよいよ成就していくことを心から信じ、主に期待いたします。どうぞ聖霊様、助けてください。私たちの祈りをどうぞ取りなし、導いてくださいますようにお願いいたします。心から主に期待し、また感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。